詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます、こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、もう明らかに自分は疲れていますね。ここ最近はその詩吟事業の話、について深掘りしてみたりとかですね、あと詩吟のプレミアムプランですね、の話を始めたり、とかで、ちょっと今週はさすがに無理をしてましたね。月、火、水と、睡眠時間が5時間、4時間、4時間みたいな感じで、来たので、もうさすがにダメですね。なんで今日は、軽めに配信をして、ちゃんと夜もしっかりと、6時間寝たいなと思ってます。そうしないと、やっぱり喉が若干怪しくなってくるような気配がなくはないんで、こういうバランスがね、頑張らなきゃいけないときは頑張らないといけないんですけれども、とはいえ本当にそれで体調を崩さない、この、まあ、別にギリギリを攻めたいわけじゃないんですけどね、やりたいことと、継続性と、そのバランスで、頑張っていきたいかなと、思っております。ということで、早速ですね、本題に行きます。今日お話しする内容は、とてもわかりやすいテーマなんですけれども、詩吟における腹式呼吸ですね。腹式呼吸が難しい一番の理由ということでお話ししたいと思います。詩吟においてはですね、やはりお腹を使って、丹田を使って、腹式呼吸に基づいた発声をしていくということが、必要不可欠になってくるんですね。あんなガンガン強い声量を喉だけで出していたらですね、すぐに喉がやられてしまうというのもありますし、細かい感情表現、深い表現がですね、やりづらくなってしまう。表現の幅が狭まってしまうということがあります。なので、そういった意味で、僕もですけれども、多くの先生が必ず、お腹を使いましょう。腹式呼吸で吟じましょうというわけなんですけれども、そうですね。そんな簡単にできないです。そんな一朝一夕でできるものではないです。とはいえ、こういう風にやったら、できますよっていうのは過去にも話しておりますし、私の電子書籍の詩吟の教科書初心者に、詳しく書いてある内容なんですけれども、今回はですね、その腹式呼吸がなぜそんなに難しいのかということを、そのテーマでですね、話したいと思っております。結論から言うとですね、毎日意識しないとすぐ腹式呼吸になってしまう、すぐ解除されてしまうということなんですよ。腹式呼吸の、コツをつかむとか感覚をなんとなく知るっていうことであれば、そこまで難しいことではないんですね。人によっては仰向けになって寝転がって、その時の呼吸のやり方具合でほらお腹が動きますねみたいな話されたりとかですね、あとは僕は先生からですね、重たいものを持ったままやった方がそのまま吟じたらいいとか、それで僕自転車持ちながら吟じたりとか、机持ちながらやったらですけど、あんまりよくわかんなかったんですね。一番しっくりくるのは、多いと、遠くに声を届ける、という形でやると、その時に丹田あたりをですね、キュッとへこむように、自然にへこむようになるんで、その感覚を大事にしたら良いというような話し方を常日頃に言っているんですけれども、こういうふうに感覚を分かったとして、コツが分かったとしてもですね、それが持続しないんですよ。持続せずに、身につかずに、あれ気がついたらまた喉になっていたなというふうになるわけです。この持続性のなさが本当に難しいわけなんですけれども、やはりこれはですね、今まで生きてきて、そういうような呼吸方法を意識していなかったから、この365日、24時間のうち、23時間50分ぐらい腹式呼吸以外のことをやっていたらですね、それはなかなか難しいなというところなんです。なので、一つはですね、日常において、丹田と呼吸を連動させるということが大事になってくるんですね。今日はあまり頭回っていないんですけども、お腹を使うっていうのは、シンプルにイメージすると、ポンプですね。お腹がポンプであって、口から 圧縮された空気がピュッと出る感じです。なので息を吐くとき、声を出すときというのはお腹がキュッとしぼまっている状態で、逆に息を吸うときにお腹が膨らむという話です。なのでこれをまずは意識的にやってみるというところです。日常において意識的にやるということです。だから人と話しているときに、僕みたいにこんなペラペラ喋っているとですね、とにかく呼吸をひたすら吐き続けるわけですから、こういうときはですね、意識的にお腹をキュッとすぼませるように僕はやっています。で、あとはなんだろうな。別に何も喋っていないとき、自然と呼吸をしているときも、吸うときにお腹を膨らますように意識して、吐くときに吐いてからお腹をへこましてみるみたいな、そういうあべこべなことを最初のうちはやっていました。ただこのあべこべもですね、やはり、だんだんと繋がってくるんですね。自然と繋がるようになってくるんですよ。それを日々繰り返していくことによって。そうすると吸うときに自然とお腹がちょっと動くようになって、吐くときにお腹がちょっとへこむようになってくるというふうに、これは日々の日常生活において、この丹田を連動させる意識を持っていくということが、大切になってきます。そしてもう一つはですね、吟じている最中において、本当に腹式呼吸が何度も解除されてしまうんですね。解かれてしまうんですよ。どういうことかというと、腹式呼吸はやはり常時意識しないとなかなかに、そういう難しいんですね。でも常時意識するって言っても人間の意識なんてものはやはりいろんなものに気が取られてしまいがちなので、あちこち行ってしまうんです。で、そういった時にまた胸式呼吸に戻るということです。で、具体的にどういうところかというとですね、呼吸が浅い時ですね。呼吸が浅い時は余裕がなくなって、行って、意識がどっか遠く行ってしまってですね、胸式呼吸になりやすいです。あとは銀の動きが複雑なところですね。接長もしくは言葉が多くて、ここなんかいろいろ考えなきゃな、みたいな、そういうところも腹式呼吸の意識がどっか遠くに行ってしまいがちです。あとは、この発声が苦手だな、とか、そういう、この苦手な発声のところも、ダメですね。で、あと体調が悪いとき、声が出づらいな、とかっていう、すでにもうなんかそういうネガティブな感情で、いる時もですね、なんか他のところに意識が行ってしまって、本来ならそういう時こそ、もっとお腹に集中した方が楽に吟じられるんですけれども、なかなかそうはいかないんですよね。体調が悪い時、喉がうまく、馴染みが、喉がまだうまく温まっていないような時、そういう時も、一層喉の方にばかり意識が行って、腹式呼吸が乱れていきます。で、あとは、ですね、なんだろうな。これ胸式呼吸の、口周りをガンガン響かせることに、楽しくなっている時ですね。これちょっとうまく言語化できないんですけれども、本来であれば、おーという風な出し方をしないといけないんですけど、そうではなくて、あーと。で、こんな風な出し方で、あーというような、こんな出し方をして、うわー、俺気持ちよく声出せてるなーみたいな、大体そんな時は腹式呼吸が使えていません。やっぱり、使っている時はですね、ずっとお腹をしぼませているような状態になるので、息を吸う以外の時はですね、常にキューッとすぼませているんですね。キュッ、もしくは、吸った後は、キュッっていった状態をキープしてるんですね。キープしていて、常に圧力のかかった呼吸を、提供してくれるような、している状態になるんですけども、そうじゃなくて、下っ腹はやっぱり、ゆるゆるでですね、でもなんか声が喉から気持ちよく出るな、みたいな、そういう時は、できていない、ということになります。ただこれ補足しておくとですね、ゴスペルの先生からは、そんなに常にお腹を固めるみたいなことは意識しなくていいんだよ、もっと脱力していいんだよみたいな話、これは多分響きを重視するからだと思うんですけれども、なので今日話しているのは詩吟における腹式呼吸のやり方にですね、ちょっとそこは限定させてください。もっとカラオケにおいてはリラックスしていいと思います、こんな感じでですね、本当にいろんなところに意識があっちゃこっちゃ行って、銀が まあ、気がついたら腹式呼吸が解除されてしまっているということになります。それほどにです。だから僕ももう銀歴が今26年になったんですけれども、未だに他のところに気を取られて、いるとですね、ダメだなとか、そもそも調子悪いなという時は喉がすぐ枯れ始めたりとかっていうダメな状態になってしまうんですけれども、そういうことなんですよ。そういうことなんです。それほどにいかに日常的に溶け込ませるか、あとは常時意識するということをどれだけ意識するかですね、という他のなんかこのスキルを学んだら終わりではなくて、この持続性が求められるものが腹式呼吸を身につける際に大事なポイントになってくる。だから難しいんですね。ということで、僕も変わらずになんか、銀によっては腹式呼吸が意識しやすいものもあれば、しにくいものもあるんですよ。だから勝海舟の偶感とかはですね、ドシンとした重みのある行動感にて倍化を称すとかもですね、重みのある下っ腹力入れないと見た目がカッコつかないような、そういう銀はやはり自然と意識しやすいんですけど、そうじゃないやつとかでですね、ついつい喉声になってしまったりします。こんな感じで、僕もまだ、まだまだ、試行錯誤して、完璧に常に使えるっていうのはもしかしたらあと10年ぐらいかかるのかなとか思ってはいるんですけれども、まあそんな風にはならないようにですね、今日の配信を少しでも意識して活かしていただければ、腹式呼吸が身につく日がもっともっと数年短くなってくるんじゃないかなと僕は思っております。よし、では、後半行く前に、お知らせですね、この今週の頭から話しておりますけれども、詩吟の、プレミアムプランというものを2月いっぱいまで募集しております。これは限定1名だけの、話で、まあとにかくメールアドレスのところに、私やってみたいですというふうに連絡をいただければ、そこから2月中に、まあ、複数人いたら抽選をしまして、3月から始めるという形でやりたいと思います。まあ、今回始めたばかりなので、初月7500円。で、2ヶ月目以降は1万円という形になります。で、原則3日間以内で返信していくという形になっているのと、完全にマンツーマン的な、やり取りだけになりますので、まあ、音声のデータのやり取りですけど、マンツーマン的な感じになるので、他の方に見られたくないわという、そういう方。で、あとは大会に向けて頑張りたいわという方が、まあ、1ヶ月だけ頑張るとか、そういう使い方もしてくださっていいですし、まあ、匿名性でじっくり、長くやりたいわという方でも大歓迎でございます。そんな形でプレミアムプラン募集しておりますので、興味のある方はとにかく、やってみたいと思いますというのをこのメールアドレスに、まあ、ただシンプルなメールを送っていただければと思っております。もう新しいチャレンジなんでですね、宣伝しつつ頑張りたいと思います。あとは、詩吟の教科書初心者編という電子書籍、出版しておりますので、動画のタイトルのとこをクリックしたら概要欄がバーッと出てくるんですけど、この概要欄の方にいろいろリンクがありますので、そちらからクリックしていただければページに飛ぶと思います。もうダメですね。今日は体力切れですね、なんかエネルギーが口からふわーって抜けていくような今感じてるんで、あまり、こういう時はあまり腹式呼吸がうまくできないような気もしなくはないんですが、比較的やりやすそうな今日はこの銀を選びました。新島城作、山を見るですね。あ、そっか、新島城って1843年だから、本当に幕末明治の方なんですね。ちょっと全然自分が詳しくなくて、確かあるんですけど、なんか喋れば喋るほど学のなさが出てくるんでやめます。で、詩文を読んでいきますね。山を見れば高きことギギたり、海を見れば広きことヨーヨーたり、味わいえたり増加の妙、昇進少しく発揚す。山は高く高くそびえ立って見え、海は遥かに広々と大きく望まれる。この大自然を眺めていると、計り知れない天地創造主の力がつくづく感じ取れる。こうして、育児を失いかけた自分の気持ちを少し奮い立たせることができたのである。こういう雄大な壮大な、だけれどもこの言葉が少ないですね、多くは語らない、感じというものは本当にいいですよね。では、こちら、頑張って腹式呼吸を意識しながら吟じたいと思います。山を見る、新島城。 花を見れば、高きこと、ぎぎたり、でしたでしょうか。うん、比較的、結構お腹使えたんじゃないかなと思います。これだけ自分で、この必要性を話していたらですね、こういうマインドの時も、お腹が使いやすくなるということをですね、やはり本当に自分に言い聞かせながら、やらないといけないなと感じるところです。そう、銀杖終わった後にお腹が、ああ、ちょっと疲れたな、少し、疲れた、痛い、汗若干かいたなとか、そういう時がやっぱり、いいんじゃないかなと、判断材料になるかと思います。ということで、今日はちゃんと寝ます。で、明日はまたちょっとお知らせがありますので、そちらも楽しみにしていただければと思います。では、詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。